ただいまより昭和54年6月19日朝のご理解をいただきます。
ご理解第4節。この方金光大臣があって天地仮の神のおかげを受けられるようになった。この方金光大臣あって神は世に出たのである。神からも自己からも両方からの恩人はこの方金光大臣である。金光大臣の言うことに背かぬようよく守って信心せよ。まさかの折には天地仮の神というに及ばん。金光大臣助けてくれと言えばおかげを授けてやる。この方金光大臣あって天地仮の神のおかげを受けられるようになった。池上金光大臣もまた天地仮の神様の、ご神徳を悟られ、天地仮の神様のご恩恵に良くされおかげを受けられた。そのおかげがお話になっておるのです。金光大臣が受けられたおかげというのはどこまでも天地仮の神様の限りないおかげの世界があったのです。金光教からそのおかげの世界を取り除いたらもう金光教ではないです。昨日、竹内先生が大阪の今度の、会議14日会に参加して昨日帰ってまいりまして、いろいろと報告を受けた中に、現代日本で、言うなら屈指の宗教学者、または宗教者、またそれに関わる関係を持った偉い方たちばかりで、金光教の本部からは教官安田教官が出席されたとこういうことですけれども、結局、これからの宗教はどうあるべきかといったようなテーマのもとに、大会開かれたわけですけれど、結局今のようなことではダメだと、だからこうならなければならないというのですけれども、だからこれを行けば間違いないという決め手はないと。とにかく今の宗教界からこのマジック的宗教というようなものが ある限り本当のことには本当の宗教は生まれないというような意味の話があったそうです。そういう言うならばお話ばかり、そういう話をみんなは高度な話だとして、言っておるわけであります、ね、言うならば不思議な言うならば霊験、言うならあらたかというような信心はもう宗教じゃないかのように決めつけというような傾向があるということです、ね、私昨日の月の際に皆さんに聞いていただきましたけれども、そういう意味でいよいよもって金光教がです世に問われるなら、金光教とてもやはり 相乗傾向にあるということ、どういう信心をさせてもらうたら人が助かるかではなくて、どういう方法をもってしたら金光教が発展するかといういわゆる方法論になってしまって、どういう信心をいただいたら自分も助かり人も助かるかということではない。その自分も人も助かるということはなら、その宗教学者の人たちに言わせるとマジック的なものだと、こういう種も仕掛けもないというのではない。ちゃんとそこには助からなければならない一つの理念論理というものがあって、言うなら助かる愛楽理念は助かるの理念だというようにです、ね、もうごとごと出せば10になるんだと、ごとごとかければここに15になるんだという間違いのない、言うならば計算の上に立っての霊験なのである。それはだからマジックじゃないの。結局まあ体験にということではなくて、結局頭脳から入っていった宗教を論ずるとそういうことになるらしいんです。あとでも分かりませんけれど、ね、この方金光大臣があって天地仮の神のおかげが受けられるようになった、その天地界の神のおかげが受けられるようになったというおかげはもう霊験ばっかりなんだ、ね、そして今話を残しておくというその天地の道理、天地のことだけをこと細やかに説かれた、ね、そこに言うならば人間の誠の生き方というもの、天地との調和を図りながら、ね、いわゆる誠の道がそこに説かれたのです、ね、そしてその誠の道を踏んでいく限りもう霊剣はもう嫌と言うてもついてくるんです、ね、死んでも命があるようになんて言うとおかしいようですけども、本当の信心はそうなんですね、死んでもそれこそ生き生きとして魂の世界に生き抜かれられる、もうあやふやな御霊ではなくて信心の誠を持ってあとでも魂の世界に入る限り、ね、生き生きとしてその御霊は生き同士に生きられる、それを教祖金光大臣が身をもって証を立てておられるということを思います、ね、それこそ死んでも命があるのです、誠の道をの信心というのは、はい、使うて平の金百両、それなはずがあるかと宗教学者は一点で決めつけるでしょう、ね、ところがね、私はね、これはなら愛楽がそういうのなら一つの見本手本というものを示しておるようなものですから、ね、いよいよ偉大にいよいよ大きくその実を上げていかなければならない、そういうささやかな小さい言うなら見本手本というものをいただいておられる方たちは愛楽にはたくさんおられるということです、ね、先日も春さんのところの宅祭りの時にも申しました、皆さんにも聞いていただいたように、ね、春さんの時が大変金満家でもなかなければ立派なご不信ができたというわけでもない、ただ一家を言うならば挙げての新人であり、同時におかげで、皆さんがもう子供たちに至るまで健康のおかげをいただいて、ね、言うならばぼつぼつとしたその日暮らしをしておられる家庭であるけれども、ここ30年間の間にもうこれがないから困ったということがないという事実を実証してきておられるということである、ね、娘さんが3人息子さん、いや一人息子の翔一郎さん、ない命を助かったというのがご縁であった、もう本当にマジックのような助かり方であったけれども、そこでちゃんと種仕掛けがあってのことである、ね、信心というなら 新人の僕力によって今日がある。おかげで借金があるわけでもないと言うて貯金があるわけでもないけれども、三人の娘がなら言うならお嫁入りをするという時にはもうちゃんとその時はその時なりに、まあそれなりのものではあるけれども、タンスの中持ち持たせてやれるようなおかげも受けてこられた。一人息子が言うならば嫁が思える時にもちゃんと人とのことはできた。別に借金しなかったね、あとそういう信心をです。言うならばね、使うて平の金百両だと思います。だから本当に言うたらそこには不安はいらんのだ、心配はいらんのだ。もうただもったいない、例えばお母さんでもいただけておるということがありがたいじゃないかと、家族中のものがありがたいの。言うならばもう一色である、喜びの一色である。その喜びが本当のものになり、大きくなっていく、豊かになっていくに従って、その言うなら使うて平の金百両が使うて平の金千両ということになるでしょうね。文雄先生がここのご造営の時に、ね、お金をいただいた。先生の13事件の時に正先生がその時のことを話しておりました。文雄先生と兄弟以上のまあお付き合いをさせていただいておるが、あのご造営が始まる時に二人で話し合った、ね、もうどうでもこうでも、まあ、その自分は正木先生もまだ家別れしたばかりで、何にもいや実力もなかったですけれども、神様にお願いをして二人で願いが願い通りのおかげを受けた、ね、そしてその暁にです、その通りのお金で100万円ですから、今の金で言うたら1000万というところじゃないでしょうか、ね、以来私は100万という金だけには不自由せんと、文雄先生はまあそれこそ豪語していますよね。人の前ではっきりそれが言えれる、ね、松田先生においてもしかり、もうそれから一度ただ繁盛するばっかり。なら正先生の場合なんかそれこそ1000万の金には不自由しませんというくらいなおかげをいただいておるとこう思うです、ね、ですからそれがいよいよ豊かに大きく育っていくというところに、新人が天地からの神の限りないおかげが受けられるようになったというのは、そういうおかげをいただき続けていくことですから、マジックじゃないです。それは天地の願いであり、神様の言うならば、どうぞお自己信心しておかげを受けてくれよというのは、死んでも命があるように、使うと平の金百両である。それこそいつもが春のような暑い寒いを感じんで済むほどしのおかげの受けられる世界が、金光大臣の私信心の世界だとこう思うです。だから金光教から言うなら方法論ではなくてです、いよいよ助かりの道というものが広がっていかない限り、今それをはっきり言うならば樹立していっておるのは哀楽理念だと思うです。哀楽理念をもとにしての生き方になってくれば、人間の幸せの条件の全てが足ろうと育っていく。今日はある方の、お願いをさせていただいて、ご造営に対するある大きな願いを持っておられる方なんですが、その方のことをお願いさせていただいておりましたら、あの鬼がね、あの何ですかね、野球ならバットって言うんですか、僕とあれを持ってこうやって振り回しのとこをいただいたんです、ね、鬼ということは力ということであろうと思います。だから声にはどうしても金棒を持たせなければ鬼に金棒ということにならんのです。力だけが強かったんじゃできんです。いわゆる鬼に金棒です、ね、おかげをいただきたいと言ってもです、言うならば持っておるのが木刀ぐらいなものでは、ね、力はあっても金の力が、いわゆる私は 金棒ということは金の力というふうに感じたんです、はあ、この人にだから金棒を持たせたら素晴らしいだろうなと思った、ね、 それとこれとが頼まねえって神様を信ずる力というならばその信ずる力にです。言うならば我の心が豊かに育たなければいけないのです。神様を信じて疑わないというそれにです。いよいよ自分の心は我の心、今度壮年会の大会テーマが誠の和と真、真は真といただいた。誠はこの真ですね、和は我が心の和、真は真言をの真です。人間の真、真は真です。ということは誠の和とは誠の真人とはということになると思うんです。今の宗教の者たちが言っておるのはです、ね、これが誠だ、これが真人だと言っておるけれども、言うならばその誠の真人ならば誠のおかげが伴わなければそれは誠のおかげじゃない、ね、誠の和というのは普通で言う平和の和とは違う。自分は同じでも教祖金光大臣がおかげは我が心にあるとおっしゃったのは違う、ね、不滅のもの、いや不義のもの、壊れないもの、新人で言う和というのはどんな場合であっても壊れない、ね、言うならば和らぎ喜ぶ心というものが、ね、力と同時に育っていかなければならない。言うなら確かに和と真である。それが本当なものであれば、ね、私は豊かな心の世界に住んでおるから豊かなものにも金にも不自由しませんと言えれるようなおかげでなさなきゃいけないということである。私は心で信心しなきゃ、心が豊かで本当にいつも我が心でありがたいありがたいって言う、それはただ自己満足の和であったり真であったんではつまらん。本当のものであったらそれこそ私は和の心に、和の世界に住んでおるから、ね、豊かな心の世界に住んでおるから豊かなものにも金にも不自由しませんという実証があって、あなたの言うなら和は本当のものだということになるのです。私は信心しておりますと言うても、その神様を信ずるというならばです。それこそ神は信ずる者を信ずると教えられる、 神様から信じられるということはご神徳である。そのご神徳を受けずして信といかに信心といったところで、私に言わせれば本当の意味合いにおいて宗教革命がなされなければダメだな、もう過去で言うてきた宗教はもうダメだ、今後の新人のないように言うなら哀楽念があった、その哀楽念に基づく生き方、何々を哀楽念をもってする他はないというところまで一つお互いの新人に密着した、言うならば哀楽念、いよいよ哀楽念の実験実証者としての実を挙げている、それもいよいよ豊かに大きくなっている、真の力をこういただいても、それに言うなら金棒が伴う、恩に金棒ということはもういよいよ間違いない上にも間違いないということでしょうね。もう大丈夫だと、ね、もうあなたにこれを持たせるなら恩に金棒だというふうに申しましょう。だからどちらかが欠けておる、それが相まっての力になっていく。あの説教はこの方金光大臣あって天地界の神のおかげが受けられるようになったというところだけを、まあ、聞いていただいたつもりです。天地界の神のおかげが受けられるようになったと言われる教祖金光大臣のおかげとはどういうことであった、それこそ一見わっから見たならばマジックとしか思われないような鮮やかなおかげを受けられたけれども、それにはそこにちゃんと種も仕掛けもあってのことである、おかげをいただけるのが当然だという受け物内容ができてからのことである、ね、そこのところを言わずにただご利益をいただくということはマジック教だというような考え方を一掃して、ね、 着物ご理解の中に、昨夜のご理解の中にですね、うん、エルスバラさんのところの例祭のお話をちょっとさせていただいたんですけども、ね、花で勝負するという、あとほどまに日にちがですね、あらゆるようならば、これはまあ宗教を対宗教でもいいですけれども、宗教とはどこまでも、ね、天地からの神様が示されたことを、ね、間違いなく示していく、教えていくというのが本当の宗教だというふうに私は申します、ね、教祖金剛大乗信心は天地からの神からおかげを受けられたことを後ほどもに加えて伝えておってくださるんです。だから誠の宗教というならもう金剛教と言えるほかないです。しかも本当のものをそのものにしてしまうというようなようなら、ことにならないように、いよいよ生きたものを生き生きとして生かし続けることのできれる、私は理念が哀楽理念だと思うです。哀楽の信心だと思うです、ね、どんなにね喜びと言うてもですね、喜びの花と言うてもです、その喜びの花にですね、心の喜びにおかげがそれに伴ってこなかったら、それは本当の花じゃない、ね、花で勝負するということはね、自分の言うならば真の心、和らいだ心、その心がいよいよ本当のものになってくるときに、それに伴うところのおかげ、これが言うならばおかげの花である、ね、そのおかげを持ってです勝負していこうと。しかもその花あだ花に終わらずにね、身ともなれ谷ともならしていただいて、あの世にも持っていき、この世にも残しておけるという花でなからなければならない、ね、言うならば花で勝負をするということはおかげで勝負するという手もいいでしょう。その、まあ、おかげの元というのは宗教学者に言わせるとマジックのように見えるかもしれませんけれども、そうではない、心の言うならば花に伴うところの霊験でありおかげなのですから、天地からの神のおかげが受けられるようになったね、金剛大臣のおかげで神も氏子もおかげがいただけれ助かることができるようになった、祖父母からの恩人というふうに言っておられます。そのそれほどしまでに言われておられる金剛大臣はどうかというと、その天地からの神様のおかげを、ね、限りなくいただかれて来られたお方である、その実証者である金剛大臣は決して魔術師ではなかったということでございますよね。どうぞ。